今回は3点あるんですけど、まず第1点、障害者スポーツへの取り組みについてということで、平成26年、ご存知のように長崎国際が開催されます。壱岐市では女子のソフトボールと自転車ロードレースが行われますが、その年は長崎県で全国障害者スポーツ大会も開催されるようになっております。で、壱岐市においてですね、この障害者数の把握とか、あるいは障害者スポーツへの取り組みとか、そういうものをなされているんであれば、まずそれをお聞きしたいというのが第一点でございます。
はい、示したのかな。また議員の質問対策。
市長、はい。
いいよ、
まず第一
点。座られるときはよかったでしょ。
はい。
久保田議員の質問に対する事実の答弁を求めます。白川市長。
一番、久保田鶴瓶議員のご質問にお答えいたします。障害者スポーツの取り組みについてということでございますが、現在の障害者の数、そして、スポーツ大会への取り組みはということでございます。壱岐市の障害者数は、平成23年3月31日現在で、身体障害者手帳の所持されている方が1936名、知的障害による療育手帳の所持者が284名、精神障害による保健福祉手帳の所持者が180名の合計2400人でございます。障害をお持ちの方々が参加するスポーツ大会といたしましては、長崎県障害者スポーツ大会が長崎県障害者スポーツ協会の主催によりまして、毎年長崎市、あるいは諫早市で開催をされておりまして、壱岐市におきましても選手団を結成して参加をいただいております。選手役員を含めた参加者数は平成23年度は39名で、陸上、卓球、フライングディスク、ボーリング、ユニカールの5種目に参加をされているところでございます。各種目とも、視覚、聴覚、肢体、知的、精神など、障害部位によりまして、等によって細かく出場種目が分かれております。全国、失礼しました。市内における障害者スポーツの取り組みにつきましては、壱岐市身体障害者福祉協会主催によります、ペタンク大会が毎年開催されておりまして、参加者の実績は毎年70名余りであります。平成13年度は、県より講師を招いて、スポーツ講習会も実施をされております。さらに、壱岐市身体障害者福祉協会の各市につきましても、スポーツ大会、またはレクリエーション大会が開催をされておりまして、市といたしましては、こうした取り組みに対して、補助金を交付して支援を行っているところでございます。
はい。小田
議員。はい、まずですね、私も事前に少し市の方に、問い合わせしたんですけど、まあ、障害者の方が、今、お話をされたように、2400名。私も、その数にの多さに、少し驚いて、おるわけです。で、なぜ私がこの質問したかと言いますと、私が、実は、障害者スポーツの初級指導員というものを持ってまして、で、今回2月の4、5でですね、長崎市において、平成23年度の日本障害者スポーツ指導者協議会の九州ブロック研修会というものがありました。で、私もまあ、障害者スポーツに関わるものとして、今まであまり行ってなかったんですけど、今回、長崎が、この九州ブロックの会場を務めるということで、同じ長崎県民として、障害者スポーツの資格を持っているものとして、やはり参加ぐらいしたらいいんじゃないかと思って、まあ、忙しい中、ちょっと参加をしたわけですけど、そこで、要するに、国体の年にですね、全国障害者スポーツ大会も開かれていると。ご存知のようにオリンピックの年にはパラリンピックが開かれていると。こういう流れができているという、 ことすら私自身がですね、知らなかったんですよね。で、そういう中で、まあ、国民体育大会に関しては、歴史でも、競技の誘致をしてると。で、まあ、障害者スポーツについて、誘致をしろとかそういうことではなくて、やはり、私を含めてですね、現実の歴史の障害者の皆さんの状況というものも把握して、で、まあ、今後につなげて、いかなくてはいけないなと、私なりに、ちょっと思いましたので、今回のこの質問をさせていただいたわけです。で、パラリンピックとか、障害者スポーツ大会というのは、当然競技であります。市長が言われたように、長崎県障害者スポーツ大会の方にも私は何年か前ですね、一回お手伝いに行ったことがあります。で、その時に、やはり障害者スポーツ大会の運営の大変さもよく分かってましたのでですね、ただその後、もう5、6年か7、8年か忘れましたけど、私自身の中からも少しそういう意識が遠のいていった中に、今回のこのような機会を得た、ありましたので、行政の方にも一つ一石を投じさせていただいたわけであります。で、競技スポーツじゃなくてですね、全国障害者スポーツ大会の目的があるんですけど、ちょっと読み上げさせていただきます。障害のある選手が障害者スポーツの全国的な祭典であるこの大会に参加し、競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に対する理解を深め、障害者の社会参加の推進に寄与することを目的とするという、条項がありましてですね。やはり、競技そのものを楽しむんではなくて、障害者の方のスポーツに対するですね、認識を一般の人にも分かっていただきたいというのが目的であるということで、今、披露させていただいたわけです。で、この九州ブロック大会の時に、国際準備室の方の長崎県の職員さんも来てですね、おりましたので、私自身も言いました。県はよく指導するって言ってるけど、離島に対する、この障害者スポーツの、本来の普及ですね、まず競技じゃなくて、障害者も一般の人と同じようにスポーツを楽しめるんだよって、そういう取り組みをしてるかということを、県の方に問い合わせをしましたけど、もちろん、帰ってちょっと調べますぐらいのことで、多分市にも何の連絡も来てないんではないかと思いますけどですね。そういうことよりも私自身もそういうふうにして、障害者の方の、数の多さ、それから、やはり皆さんと同じように、楽しむことの機会を提供していくべきではないかと思って、今回の質問をさせていただきました。ぜひですね、今後もですね、ペタンクも私、借りさせたことあります。なんかでですね。で、以前行われた、長崎のウェスレアン大学の内山教授っていう人が、その道に詳しくてですね、その人が、行きに来られた時のお手伝いをさせていただきました。ただそれ以後、なかなかですね、そういう情報も見ませんでしたし、今回のこういう件を、機にですね、もう一回に関われればなと思って質問させていただきましたので、もし今の私の発言について何か、検討いただける部分がありましたら、一つお願いしたいと思います。
白川市長。今、小田委員がおっしゃるように、この身体障害者の、活動といいますか、そういったものについて、一般の健常者の方も十分理解するというのが大きな目的であるということはもうその通りだと思っております。障害者の大会だけではないんだということを改めて、認識をしたところでございます。それにつきましては、県のスポーツ大会の中で、全国障害者スポーツ大会の実施種目もございますけれども、力士の選手のほとんどは全国大会に出るというようなお気持ちは持ってない方がもうほとんどでございまして、前回のパラリンピックは4年以上でございますけれども、全国大会は毎年行われておりまして、昨年の実績を申し上げますと、長崎県で31名の方が全国大会に出場なさっております。この全国大会出場者につきましては、希望者の中から県大会記録の上位者について選考会を開催して決定をされておるようでございます。
現実には特別支援学校等でクラブ活動をしておられる学生徒さんや学校卒業直後の若い方々が出場をされておると聞いております。域におきましてはより多くの障害者が参加しやすい親しみやすいスポーツが好まれておりまして、いわゆる競技に対する取り組みには至っていないのが現実と思っておりますけれども、やはりこの障害者スポーツについては先ほど言われますように、楽しむ、親しみやすいというようなことで、域におきましては、そういった意味から障害者の方が求めるスポーツ体験について支援していきたいと思っております。
はい、久保田議員。
はい、それでは第1項のは終わりまして、第2項に移りたいと思っています。中学校の武道必修化における選定種目とその選定経緯についてということで、ご存知のように20年度からですね、中学校で武道の必修化が予定されております。4中学校でもう多分決められたと思いますので、選定された種目と選定までの経緯、それから採用された選定種目以外に検討された種目と、じゃあその選定に至らなかった理由と、そして選定された種目はずっと続くのかですね、一回選定してしまえばその種目を何十年も続けられるのか、その点を教育長にお尋ねしたいと思います。
須藤教育長。
一番、久保田恒則議員にお答えをいたします。まず中学校の武道必修化における選定種目と経緯についてお答えを、ご答弁を申し上げます。4中学校で選定されました種目は柔道でございます。選定までの行き方については2点ございます。まず1点目は選定作業、教育課程編成作業についてでございます。これは壱岐市中学校教育課程編成委員会の中で、保健体育担当教員の協議で、作業に当たっております。2点目は柔道を選定した理由でございますが、これまでの武道授業で柔道を取り上げておりまして、柔道を指導してきた経験者が多いこと、そして柔道のための競技場であります畳などのなどが学校にも整備をされていること、そして用具類の経費があまりかからないことというのも先生の理由の一つに挙がっておりますし、指導者に柔道の有段者が多いことなどが挙げられております。これまでも柔道の指導時及び指導前後におきまして、指導者は安全面への細かな配慮を行い、生徒にも安全意識を高揚する指導を行ってまいりました。2番目の選定種目以外に検討された種目と選定に至らなかった理由を申し上げます。選定種目以外に検討された種目は、文部科学省作成の中学校学習指導要領におきまして、武道の選択種目として挙げられております剣道と相撲でございます。選定に至らなかった理由は、用具類の経費がかかること、十分に研修を積んだ指導者が少なかったことを挙げております。なお剣道につきましては、中学校3年生になりますと希望者が履修できるように選択種目としての位置づけを行っております。3番目に選定種目の実行期間でございます。24年度から開始をされます学習指導要領の改定は現時点ではいつになるか分かりません。それで壱岐市の教育課程の編成作業は4年間単位で行っておりますので、今のところ4年間は続くという言い方にさせていただきたいと思っております。
また、議員。
はい、ですね。今、端的に答えていただいて、ありがとうございました。実はですね、まあ、ご存知でしょうけど、この武道の必修化に向けてはですね、武道各競技団体が文科省と綿密な打ち合わせをして進めております。で、その武道はですね、日本武道館とかですね、日本武道競技会という組織がありまして、日本武道競技会の中に、柔道、剣道、相撲、弓道、空手、少林寺、合気、薙刀、柔剣道という団体があります。で、この方たちが、まあ、武道の必修化に向けて文科省と打ち合わせをしながら、武道必修化に取り付けたわけです。で、確かに中学校の指導要項にはですね、柔道、剣道、相撲って書いてあります。この、なぜ柔道、剣道、相撲に原則としてって書いたのかっていうのは、まあ、多分、力関係だけのことなんですけどね。で、それをよくよく、読んでいくと、本来は、柔道、剣道、相撲などなんです。で、最終的に、ただし地域に、地域事情において、においては、他の武道、例えば、なぎなたであるとかですね、弓道であるとか、例えば私が言ってる空手であるとかも、選んでいいことになってるんです。はい。で、それは私は、まあ、空手の専門家としてそういう流れを知ってますからね。私自身は、学校教育課に、武道必修化に向けて、今選定されてますねって、じゃあ私も、参考資料として、全日本空手道連盟が出した中学校武道必修化に向けての資料をお渡ししております。で、よかったら参考にしてくださいよ、ということで、お渡しして、その後何の返事もないからですね。で、まあ今回じゃあ、この一般質問の中で、問い合わせをしたわけです。で、今、教育長が言われたように、選定種目に至らなかった、競技の中ぐらいには入ってるんじゃないかと思ったけど、入ってない。ということは、当然別の、剣道ですか、とか、を検討されたと。まあ、それはそれでいいんですよ。ただ、その、選定された中で、例えば、柔道を学んでいる人が多いですね。それから、安全対策も練って、畳があるから。じゃあですよ、教える側の都合だけじゃないです。自分たちがすぐに取り組みやすい競技だけをやったが一番楽だから、他にそういう選択肢があったとしても、検討もしなかった。こういう判断をされたときにどういうふうにお答えになりますか？
須藤教育長。
久保田議員にお答えをいたしたいと思います。文部科学省の武道の項目にあります柔道、剣道、相撲の検定をしたということでございまして、空手につきましての検討はいたしておりません。
はい、久保田議員。
はい、ですから、教育長のお答えはそこまでしか出てないというのが、私は一つ問題だと思うんですね。例えば私が、ちょっと、例えば、競技の愛好者としてですね、空手もお願いしますよって言ったんだったらともかく、まあ、先ほど言いました武道団体の全日本空手道連盟の私は参加団体の一支空手道連盟の長であります。で、それから、今までの活動もそこそこやってきております。参考資料もしっかりとした参考資料を私がちょっと息の学校にも渡したいんだけどって長崎県の空手道連盟の理事長に話したら、ああ、それもぜひやってくれっていうことでわざわざ送っていただいた資料を持っていってるんです。しかし、 それも全然何の役にも立ってない。だからこのことが私は問題だって言ってるんです。だからそういう感覚自体が武道の必修化って、例えば礼を重んじることとかですね、私は武道が教えられたから礼儀を正しい子供たちが増えるとか、そういう短絡的な考えは持っておりません。ただ少なくとも選ぶ人たちは礼儀を、まあ礼儀かどうかわかりませんけど、ちゃんとした人間がちゃんとした、まあ書面とかじゃなくて一応一つの意思としてお届けしたことを少しぐらいは考えてもいいんじゃないですかっていうことをお話してるんです。ですからそういう情報は、学校教育課っていうのかな、全然上がってきてませんか、局長。
須藤局長。
学校教育課からは、久保田議員さんが管理来られて、のお話を私の方には伝え聞いております。
小田議員。
はい、ですね、まあそれは先ほど言いましたように、まあ取るに足らないという判断を学校教育課がしたんだと思います。まあそれは、まあ今後のですね、学校教育課と、まあ私、あるいは、まあ教育長の間でですね、まあ少し、いろんな面で話を進めていかざるを得ないというふうに思っております。まあ、取るに足らんっていうふうに判断されたかどうかっていうのは私の試験なんで、そうじゃない、いろんなですね、まあ、教養のあられる方たちの、組織なので、いろんなことがあったと思いますので、それをもってですね、私なりに、まあ、問い合わせとさせていただきたいと思っております。私がお伝えしたかったのは、武道教育というものは、そういう流れがあってですね、で、そういうことで必修化になったんだよと。そういうことをまずお伝えをしています。それと、まあ、例えば、競技人口を調査するとかですね、習うものの視点に立った選定はされてないと。まあ、無難なところで決められたと取られてもおかしくない選定方法をやってると。で、それはやはりそれでいいのだろうかという問題提起だけをさせていただいて、この2項は終わりたいと思います。それでは、続いて3番。国境周辺離島としての存在価値を認識し、国民の祝日に日の丸を掲げる取り組みをぜひ行っていただきたいという提案です。で、日本の面積は世界で60番目だそうです。しかし領海を含む排他的経済水域、まあご存知だと思いますけど、まあその、自分の経済活動ができる国際海洋法上認められたとにかく水域、これが重要らしいんですね。排他的経済水域は世界で6番目に広いと。ということは、まあ、漁業をはじめですね、最近話題のメタンハイグレードなど、海洋資源がですね、我が国にとって、重要な海洋資源が確保できる、それだけの広さがやはり重要であるということです。この広大な水域はですね、この壱岐とか対馬とか、要するに離島でもって水域の確保ができている。これは市長もよく言われてます。じゃあですよ、その離島に、住む私たちは、離島の存在価値が何なのかと考えたときに、もちろん税収も少ないですね。しかし、国の恩恵はそれなりに預かっていると。で、私たちの存在、離島の存在価値は、そういう、まあ、使うだけか、そうじゃないと。日本の、この排他的経済水域を含む、我が国の資源のもとは、離島があるからこそ排他的経済水域が広くなってるんで、だから我々はそれだけで存在価値があるんだっていう、認識に私に至ってるわけです。じゃあですよ、その、離島に住む、住民が、やはりどういうことで、そういうこう、意識っていうか、を、見せるかというと、やはり、祝日には国旗を上げるとかですね、 千島がなんか韓国のとかいろいろ言われてますしね、そういうことがないように他の国に我々はこの市民は、ね、そういうとこだよっていうような、意識を見せるためにも国民の祝日ぐらいには国旗を掲げる運動を呼びかけようではありませんかと。で、それだけじゃなくて市長はなんか会長とかされてですね、安全国事等なんとかですね。そしたらそこでこそですよ。呼びかけたらどうかっていうのが、今回の私の、まあ、質問点、提案なわけです。で、これだけじゃですね、よくみんな、なんか、右翼かなんかとか思われたら、困りますのでですね、まあ、外国の学校における国旗、国家歌の取り扱いっていうのをインターネットで、ちょっと、調べてみました。まあ、国家を置いておきます。国旗の形容について、アメリカ合衆国、連邦法により学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を形容することが規定されている。イギリスは規定はありません。フランス、法令はないが、公立学校を含む全ての公的機関で形容されている。ドイツ、観光庁等は形容義務あり、イタリア、公立学校では正面入り口上部に掲揚されている。祭日という意味、公共建物で掲揚。ロシア、義務付けた法令はないが、入学式の何とかで、まあ、学校に掲揚されている。これは今、学校におけるとか公共機関ですよね。中国、もうこれはわかりますね。当然。韓国、国、地方自治体は年間を通じ掲揚の義務がある。学校も年間を通じ掲揚しなければならない。こういうふうになっています。外国がどうのだからじゃなくて、やはり外国における国旗の重要性、国旗掲揚の意識の高さっていうものを一応お知らせしているわけです。ちょっと長くなりますけど、実はこの質問はですね、私1年前に、議会の建国記念の日の取り組みで、教育省の学校はどういうことか、どういう取り組みをしているかっていうことをお話しました。で、実は、12月、天皇誕生日の日にですね、市民から電話がありまして、市役所に国旗が上がってないよと、振興局、平家小学校に上がってるけど、魚なる庁舎上がってない。どういうことですかって言われたのが、わかりました。すぐ行きました。上がってません。だから、上げたらいいんじゃないのってはすぐ、当番の職員が上げてくれました。で、他の3所大丈夫って言ったらすぐ問い合わせをされました。そのことは、伝わってます。そこから答えていただきたいと思います。
よろしく。3番目の国境、小畑先生の3番目のご質問でございます。国境周辺のリゾートとして存在価値を認識し、国民の祝日に日の丸を掲げる取り組みを行うべきだということでございます。日本は世界有数の海洋大国でございます。先ほど申されましたように、447万平方キロと言われる経済、排他的経済水域を維持しておりまして、まあ、世界6位と言われているところでございますけれども、この排他的経済水域は、離島の存在によりまして、その 50% が離島の存在によって確保されていると、呼んでいるところでございます。その海洋大国という位置づけは離島の存在なくてはありえません。魚介類をはじめとする海洋資源、先ほど申されましたメタンハイドレート、あるいはレアアースなどの海底資源は日本にとって大変貴重でありまして重要でございます。五島、壱岐、対馬をはじめ国境付近に位置する離島は密漁、密航防止をはじめ感染の役割も果たしておりまして、国防上極めて重要な存在であることは議員ご承知のとおりであります。また本市と対馬市の間の対馬海峡には公海部分、いわゆる公の海の部分がございまして、日本海と東シナ海を結ぶ海峡でございます。かつて東西冷戦時代には旧ソ連太平洋艦隊の艦船が頻繁に航行いたしておりましたし、現在でも時折ロシア海軍と中国海軍の艦船や潜水艦が航行しているということも聞いております。壱岐市は国境リゾートであると
こういうことから医師は呼吸器であると認識をしておるところでございまして、昨年9月には国に対しまして、県知事、県議会議長、県離島振興協議会長、これは今現在私が会長を務めています。県離島振興市町村議会議長会会長連名で、新たな離島振興法に関する意見書を提出をいたしました。国境移動に対する強力な支援等について要望をいたしております。このようなことから、私は国が国境移動の役割を認識して、国境移動に対して、それなりの施策を講じることがですね、先決だと私は思っておる次第でございます。そこで初めて、そういう施策が講じられましたならば、我々国境移動住民が国を守っているんだという誇りがですね、生まれまして、自ら国境を兼用しようという気持ちが生まれると思っております。ですから、現時点で国境離島であるから義務として読むということにはなれと私は思っているところでございます。しかしながら、行政機関として国旗を掲揚することは当然のことでありまして、本市におきましては、国旗及び国家に関する法律に基づき、平日及び祝日には国旗を掲揚しておるところであります。一般市民あるいは他の離島に対して国旗の掲揚を呼びかけるべきだということにつきましては、国家戦勝もそうでございますけれども、これは人によっていろいろな見解が存在しておりますので、十分に配慮した取り扱いが必要と思っているところでございます。
小田議
員。だから国旗を掲揚してないことを指摘されたっていうのは、その市の幹部の方にはそういう情報は伝わっていたんですかっていうことをちょっと聞きたいと思います。
平川市長。
1年前にそういうことがあったというご指摘でございます。もしそういうことがあったとしたならば、それは大変申し訳ないことがあったと思っています。公の施設で、そういうことがあったということでありましたら、大変申し訳ないことだと思っています。
はい、小田議員。
だから、私はですね、1年前に、建国記念の日の取り組みとしてですね、どういうことをやっているのかと教育庁にお尋ねして、で、その時に市長の方もですね、その、いわゆる、やはり旗はですね、個人の考えだっていうことを言われました。ただですね、本当にそのことをみんなが、例えば一般質問なりなんかで、聞いてたりですね、遺跡があれば、先ほど言ったら、国旗が上がったな、なかったな、年末12月の天皇誕生日ですからね。で、そういう危機意識があったとしたら、そういう、郷野良本庁に上がらないということ自体もまずおかしいんですよね。で、私はそれは仕方ないと思うんですよ。忘れることもあって。そしたら次の建国記念の日に、全部上がってるか、上がってないんですよ。上がってない市役、市長、上がってない小学校か学校、あるからは今ここで言ってるんですよ。それをまた一日ですね、どこ市長が上がってなかったよ、どこ小学校が上がってなかったということは言いませんよ。ただ、そういう、せっかく私が1年前に、行った一般質問が、そういう結果を見ると軽くいなされてるとしか思えないんですよね。それでいいのかっていうことです。市長が言われるように、国旗は国がですね、なんか手当てしてから我々は、僕はそれは逆だと思います。私たちはこれだけのことをやってますよ。だから国もちゃんとしてくださいよと言うんだったら説得力がありますけどね。私たちの活動を理解して、国もどうかしてくれよ。そしたら我々も、それは全体に逆です。だからそういう考えがあるから、要するに、ちょっと厳しいことを言えばですね。市の職員とか学校の先生たちにも、そういう発想は芽生えないんですよ。例えば私たちも企業人としてですね、ある時、NTT に勤めた時に、なんかお客さんから苦情があった、なんかあった、それは必ず、
嫌なら平が受けて、上司に伝えて、幹部会で話しますよ。そしていつ、こういうことがあった、お客様からこういう苦情をいただいたと。だから次に向けて、注意しましょうよっていうのは、当たり前なんですよ。たった4師匠でしょ？何百人いるか知りませんけど。その人が、こういう、私も、そんなワンちゃんというような立場で見られたのか知りませんけどね。少なくとも市民の代表である、私がですよ。市民の情報で、あげてくれよって言ってきて、あげただけで終わらせるのかっていうことですよ。まだ同じような質問を私はまた1年後にせないかんのかっていうことですよ。学校の取り組みもですね、私も聞きましたよ、子供たちに。私道場やってますからね、小学生結構来てますからね。先生から聞いた？聞いたっていう子もいます。お、すごいな、その先生は。聞いてません。お、そうか、誰だその先生は。っていうことはメモはしませんけどね。はい。ぜひですね、教育長、今の私の、この、1年前と、それから今の、まあ、市長の場所もそうですけど、学校での特許の形容も含めて、その後何か、指導されました？一年をこうやって、言われたんですよ、質問で。ただ、いろんな取り組みをしているだろうけど、国旗ぐらいは忘れないように、あげてくれよっていうような指導されましたか？それ、よくちゃお願いします。
平川市長。教育長の指名でございますけど、その前に、今、小畑議員がおっしゃったことについてですね、申し上げたいと思います。まず、公の施設でですね、国旗を祝日に挙げていないということにつきましてはですね、やはり、休日、もちろん祝日で休日でありますから、学校の方はどういう取り扱いをしているかということは、教育長の方にお答え願いたいと思いますけれども、それ以外の庁舎等についてですね、そういうことがございましたということでありますならば、それについてはですね、本当に申し訳ないと思っております。そういうことは聞けないようにしております。それから国旗折り等に対してこれをしてくれればこうするよという、そういう意味では申し上げておりません。今度は国旗折り等新法が制定されることがほぼ確実になっておりますけれども、その中でもですね、私は、域が国境意図なのかという議論もございます。で、そうした中でですね、やはり、そうではなくて、やはり、機運を盛り上げるためにはですね、国境意図という機運を盛り上げる、誇りを持つ。で、そういった意味で、ぜひですね、そういう、国境意図新法について、意見も入れてほしい。そしてまた、そういった施策を超えてほしいという、そういう、気持ちで申し上げたことでございまして、もし、ご理解が、そういうふうなご理解をされているのでありましたら、ぜひ趣旨が違うんだということでご理解いただきたいと思っています。須藤教育長。
1番、久保田恒則議員にお答えをいたします。国旗掲揚につきましては、学校教育課を通じまして、各小中学校に、話をさせていただいております。しかし、今、議員が申し上げられますように、小学校で上がっていなかったという事実があるようでございます。このことにつきましては、愕然とするところでございますが、今後も、今後は私の言葉で直接校長に伝えたいと思います。この機会は、月に1回定例校長会というのがありますので、その席で私から話をさせていただきたいと思っております。
小畑議員。
ぜひですね、これも危機意識なんですよね。やはりトップも、それから、そうじゃない人たちも、共通の認識を持つってことは、当然必要なのでですね、 ぜひ、今、長期長が言われたこと、それから、市長の指導力に期待をするわけです。で、全国に先駆けて、なんか言いづらいって言われましたけど、私はもう市長にぜひ、全国に先駆けて、呼びかけぐらいはなんかでしてもらいたいと思うんですよ。そしたら目立ちますからね。まあ、叩かれるかもしれませんけど、なんか、叩かれるのも一つ、宣伝にはなるかなという、ちょっと、これは私だけの試験ですけど、インターネットで調べたんですよ。どっかやってるとこないかなと思ってですね、国旗掲揚。そしたらですね、ありました。橋本市長がいろいろやったんですけど、お隣の、天ヶ崎市議会が、今、公共施設に、日の丸の掲揚を義務付ける条例案を提出してます。そうですよね。3月23日、採決されるようですけど、こういうふうにですね、まあ、議会がやったり、あるいは、市長はちょっとこう、後張るんじゃないですけど、私は、息もなんか、そういうことをこう、議頭の中でですね、どうですか皆さんの呼びかけぐらいしてもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それが、もし社会的に、すごい、こう、インパクトを与えたとしたら、私はそれで、まあ、意気の宣伝になってですね、いいんじゃないかと思うんですけど、なんか、やはりこれは、冒険すぎるんですかね、市長。意気では、こういう呼びかけをしてますが、全国離島なんとかの皆さん、一緒にやりましょうよっていうような発言をするのが、やはり冒険すぎるんですかね。ちょっとその点、市長に、お願いしたいと
思います。市長。その問題につきましてはですね、冒険とかパフォーマンスとか、意義が夢だとか、そういったことではございませんで、私の心情としてですね、そこまでやるべきじゃないと思っている次第でございます。
はい、小田議員。
わかりました。ただ私が言ったのはですね、パフォーマンスとか目指すとかいうのはついてきたものだけで、本当の真意は、本当に腹の底から、そうあるべきだと思っているから提案をしたんです。ね、結果としてどうそういうふうになるかもしれないと。しかしそれも自分が本当に思っていることだったらいいじゃないかということなんですね。はい。そういうことです。で私が今回、まあ、このようにですね、障害者スポーツ、それから中学校の武道一周化で、離島の日の丸ってスポーツをつなげていったのは、やはりですね、日本国民の伝統とか文化、そういうものを考えつつですね、で、当然、ハンディのある人のへの優しさも持って、で、開かれた武道教育の選択をされて、で、日本国民もここにあるっていうような、まあそういう一つの流れで、今回の一本質問をさせていただきました。で、まあ、私たちもですね、そういうつもりで、こういう仕事を、日々、こなしているつもりですから、ぜひ、この一般質問における私たち議員の発言はですね、個々の、もちろん、こうしてお話をしている、幹部の方だけじゃなくてですね、まあ、もしくはこういうのを当然聞かれていると思いますけど、そういう一般の人、それから市民の人たちとも共通認識でありたいということで、こういう発言をしているわけです。ですから同じような発言をですね、また来年のとかあるいは次の議会とも比較ありませんからですね、やはり一つの市民としての基本的な位置つかスタンスがベースを置いてですね、少しでも前進していきたいと思うので、こういう質問をさせていただきます。ぜひ真摯に受け止めていただいてですね、それぞれの分野で、一生懸命ですね、取り組んでいただきたいと思います。もし、教区長、市長、何かご意見がありましたら、それを拝聴しまして、終わりたいと思います。
白川市長。委員おっしゃいますように、心底を思って行動するということですね。先ほど言いましたが、私は、公の施設についてはですね、先ほど言いましたように、これは間違いないかんと思っています。ただ、
一般の方々にですね、そのことを、まあ、ある意味、市長が言えば強制的なことになります。そういったことをですね、それぞれが、人によっていろんな解釈がございます。国旗、あるいは国家については裁判も行われているようなこともございます。そういった中で、首長としてですね、そのことに、市民に対して旗を振るということにはですね、私は、心底そういう気持ちにはならないということを申し上げたいと思っています。小田議員におかれましては、愛国心に溢れた方でございます。自分もわかります。それぞれの立場で、それぞれ頑張っていきたいと思っています。
指導教育長。
学校では、国旗掲揚という形とともに、教育活動全体を通しまして、児童生徒の発達段階に応じました、郷土を愛する心、国を愛する心を育てているところであります。今後もこのことは継続をしてまいります。
久保田議員。
はい、私はですね、愛国心の溢れてる人間だと自分自身はそんな思ってません。ただ、それが先言い方で言いましたね、ベースだと思ってるんですね。そこからスタートすべきだと思ってるんですよ。ですから、例えば、納税の義務があってですね、納税をして、そこから権利を使用する。それが私は、まあ、そこからがスタート、それが一番の基本だと思ってますので、じゃあ、市民として、あるいは、広く言えば日本国民としてですね、どうあるべきかっていうことで、発言をしております。市長が言われたように、市長という立場でですね、呼びかけることが、非常に難しいということであれば、ぜひこの一般質問の話などをですね、職員かなんかでミーティングでもしていただければ、何名かのですね、市の職員あるいは学校の先生たちが、もうそれもそうだなと思ってくれる人たちが動き出していただければ、一番いいじゃないかと思います。あるいは、ということでですね、いろいろ、叩くであれば、まあ、それはそれでまたですね、そこから一歩前進することがあるかもしれませんけど、とにかく、今回の質問はですね、私は市民として、こっからスタートだよということが大前提で発言をさせていただきました。以上で終わります。